マイクロソフトの製品や技術を楽しく分かりやすくお話しするポッドキャスト番組、ウッドストリームのデジタル生活です。第337回目の配信になります。お届けしますのは木澤です。よろしくお願いします。はい、第337回目になります。ですね、最近Windows 10のコンテナ、これがね、いよいよ実装されたということで、まあインサイダープレビューの方ですけどね、今ちょっと試してるとこですね。一生懸命パワーシェルのコマンド叩いてねやってるとこなんですけど、なんかうまくいってないんで、こういうのはねちゃんと勉強してやろうかなと思ってます。まあいずれコンテナのお話はねしたいなと思っております。結構面白そうなんですけどね、面白そうっていうか、これ先々こう先々じゃないな、もう今必要なやっぱり仮想化の技術っていうかね、こういうのね重要かなと思っておりますというお話をねしようかなと思ったんですけど、なかなかの勉強不足で、準備が足りませんでしたので、まあこれはまた後日ということにお話をさせていただきたいと思っております。さて今回の話はですね、スマートフォン絡みのお話ということで、マイクロソフトに微妙に絡むという話を、させていただきたいと思います。まずですね、ニュースということで、マイクロソフトがですね、フィーチャーフォン事業をですね、携帯電話ですね、これフォンファイの、系列会社にグループ会社に売却したということで、フォンファイっていうとシャープの、実の親会社になってしまったんですが、こちらにですね、フォックスコンテクノロジーった方が分かりやすいかと思うんですが、こちらのですね系列の、グループ会社の FIH モバイルと HMD グローバルというところに今売却をしましたという話が出ました。でこれを聞いて、あれルミア手放しちゃうのっていうふうにちょっと一瞬思ってしまったんですが、実際のところはですね、これはノキアブランドのフィーチャーフォンっていうのが対象となってて、でマイクロソフトとしては引き続き Windows 10モバイルの開発は続けますと。でルミアシリーズも行いますし、その他そのトリニティだとかバイオとか、エイサーとかですね、OEM パートナーとの Windows 10モバイル端末をサポートはしていきますということで、これを聞いてちょっと一安心という感じもしましたけど、これね本配の方に回るっていうと一瞬回り回ってシャープからWindows 10モバイル端末が出るのかなってちょっと期待しちゃいましたけど、ちょっとそれはねないかなと思っております。そういったところでやっぱりこの業界こう動きが激しいんでね、私も一応この業界の人間なんでうかうかしてられないんですけども、いろいろこう動きがあるのかなと思っています。それと、実はですね今回その話がネタがないって話をしてたらですね、これ Facebook でそんな雑談をしてたらですね、日本マイクロソフトの高橋信さんからですね、こんなネタどうでしょうってことでネタいただきまして、その話を、ね、させていただきたいと思います。ですいません、来週のデコードの準備でお忙しいところで、ね、なんか私のお話に付き合っていただきまして本当に申し訳ないんですが、マイナビニュースっていう、ウェブサイトからですね、記事があったんですが、電気通信事業法、これに絡む話で、やっぱり気になるのはルミアとかいろいろ出てますけど、あれ日本国内で使えるかというと使えないんですね。それはやっぱりその技的が通ってないだとか、そういう話になるんですけども、ですから国内で使えるっていうのは本当にマドスモが出てくる前までは IS-12T だけだったんですね。 Windows 10モバイルとか Windows フォンとしては、今各社から出ている、すでにお話した通りもう各社から出ていますんでいろいろ使えるんですが、やっぱりルミアが使いたいって方多いんですね。でなぜか持ってる方と、で私もなぜか持ってるんですけども、やっぱりその海外の技的が通ってない端末を使うっていうのはやっぱりできないのかなっていう方で、法律なんでできないことはできないんですよ。ただこれに関してちょっと動きがありました。で結論から言うと、じゃあ使えるかというと使えないということにはなるんですけども、5月21日からですね、電気通信事業法等の一部を改正する法律っていうのが施行されました。でこれどういうのかっていうと、海外から持ち込まれる無線設備の利用に関する規定の整備っていうことで、 海外から持ち込まれた技的の通ってない端末、まあ、スマートフォンとかがですね、使うことができるということです。でこれは非常に法律の背景等を含めるとですね、話が長くなっちゃうんで、まあ、ちょっと一部省略させて、省略してお話しさせてもらいますと、この法律改定でですね、技的の適用表示無線設備でない場合でも、まあ、そういう技的 の、 表示がないやつでもですね、入国から90日を超えない範囲で総務省令で定める期間を経過する日までに限り適合表示無線設備とみなす。つまり、まあ、海外から持ち込んで入国90日以内であれば技的通ってなくてもいいよと、使っていいよということになります。で、技的通ってないからってじゃあ何でもいいかっていうとそうではなくて、まあ、技術水準基準というかね、そういうのがありまして、例えば海外の ITUR 韓国の M1450-5 などに定める、技術基準ということで、まあ、これ具体的にはアメリカの FCC 認定だとかヨーロッパの CE マークとかですね、まあ、これに相当しますんで、まあ、海外で作られた端末、というのはですね、国内で使えるということになります、うん、でこの90日間って何かっていうと、まあ、観光客などの、在留期間が90日間が上限なんですね。で、まあ、そういう方向けに90日という日にちを設定しておりまして、まさにですね、海外の旅行者が日本に来て自分の持ってる、例えばアメリカで契約してるスマートフォン ルミアとかですね、日本持ってきて Wi-Fi とか Bluetooth 使って電波飛ばしてもいいですよと、使っていいですよというになります。で、もともとあとじゃあ SIM はでどうなるかと、まあ、LTE とか 3G の回線ですね。で、もともとですね、国際ローミングっていうのは OK だったんですよ。で、私も海外出張行った時、まあ、これ逆のケースですけどね、AU の端末持ってって、まあ、あちらの国の、回線につなぐということはやってたんですが、まあ、もちろんその逆というか、まあ、国際ローミングで日本では使うことができるということはやってたんですが、それでもやっぱり日本国内の技的が通ってる端末じゃないとダメだったんです。で、今回はそれも OK になったということになります。で、さらにその海外の端末に国内の SIM ですね、それを入れて使ってもいいというふうに改正されました。で、よく私もお台場とか行ってよく見かけたんですけども、SIM の自動販売機とかあるんですよね。あとヨドバシカメラもあったかな。SIM 買ってきていることはできるんですけども、あれ基本的にその国内の技的が取ってる端末じゃないといけなかったんですけども、それも海外の端末を持ち込んでもいいですよということになります。でね、これ法律のまま言いますと、当該許可に関わる外国の無線局の無線設備を使用して開設する無線局を含むということで、これはその海外の通信事業者の SIM が使える端末であれば国内の SIM を挿して使ってもいいですよということになります。で、これ面白いのが、この SIM に関しての、まあ、国際ローミング含めてはですね、さっき言ったその無線とか Bluetooth は90日間って言っておりますけど、こちらに関してはですね、特に期限を設けてないんですね。ですからこの部分は使えるんじゃないかということと、あとこの法律、海外向けって私言いましたけども、外国人であるって規定はどこにも書いてないんですね。つまり日本人でも OK ということで、無線と Bluetooth は90日間で、国際ローミングに関しては90日間の規定なしということで使用することができます。ただその端末自体がですね、海外で利用開始したものということで、じゃあ通販でワンショップモバイルから買ってきて、SIM挿してじゃあ使っていいかというと、それはちょっとダメじゃないっていうことになってますんで、いろいろね、こう期待して私いろいろこう記事とか見てたんですけど、結局やっぱり厳しいなっていうことでね、変わりなくて、ただ動きとしては海外からっていうことに向けてなんで、前に比べてですね、まあ、規制が緩和されたという動きがありましたんで、まあ、このままね、どんどん緩和されていって何でもいいかっていうと、そういうことはならないと思うんですが、なんかこういう動きがあったなということで、ちょっとお話をさせていただきました。ですから、いつかルミアがですね、堂々と日本国内で、堂々とつっちゃあれなんですけど、使えるのもね、まあ、夢ではないのかなと、そんなふうに思っております。 でちなみにですね、まあ、今ルミアって話が出ましたけども、Windows 10モバイル端末の今最高峰モデルとなるとルミア950とルミア 950XL になるんですが、これを買った方がおられまして、まあ、買った方はですねたくさんおられるんですけども、このルミア950、これ今買うとですねワンショップモバイルで本体価格$345で送料が$30ということで、まあお値段が41,752円と、まあ、関税とか手数料、まあ、これ2,400円と言われてますけど、このぐらいの金額で買えるっていうことになってます。で秋葉原で買うとね6万ぐらいするってことなんですけども、このね結構そのハイエンドの、まあ、これスナップドラゴンの800番台、使えるモデルですんで、これがね今4万円ちょっとで買えると、まあ、4万円半ばぐらいね買えるっていうことで、これもまた魅力的かなと思っています。まあ、この前私が買ったニューアンスネオがだいたいこのぐらいの値段ですんで、まあ、4万円ぐらいで、結構ねいい Windows 10モバイルと端末が買えるのかなと思っています。まあ、ワンショップモバイル、モバイルとかねエクスパンシスとかですね、まあ、そこら見ていただくとですねいろいろありますんで、だから今ね狙い目はルミエだったら950かなと私も思っています。ただ個人的に Windows 10モバイル端末どれを押すって言ったらねやっぱりニュアンスネオを押したいし、あとはちょっとその性能的にこう突き詰めていきたいっていうと HP のエリート X3 狙待つのもいいし、バイオホームビズをですね狙ってもねいいかなと思ってます。でちなみにルミア950になるとコンティニウムがですね優先でできますんで、実際優先のアダプターを買われてですねつなげたっていう話も見てますんで、そういう使い方をしたい方はですね、まあ、ルミア950っていうのもありかなと思っております。はい、以上電気通信事業法の改正についてそれに引っ掛けてルミアの話をさせていただきました。はい、今回はマイクロソフトがフィーシャーフォン事業をホンファイに売却したという話と電気通信事業法の改正についてちょっとお話をさせていただきました。うん、まあ法律はねきちんと守らなきゃいけないんで、ただこうみんながうまく使えるようにね方向に良くなっていけばいいかなとそのふうに思っております。で告知なんですが、今月のドットネットロボ勉強会、2016年5月の勉強会ですね、5月28日土曜日、場所は日本マイクロソフト品川本社セミナールーム B で行います。内容はですね、まあ、前回もお話ししました通り、ビジョンの話と、従来がソフトウェアで実践するリーンスタートアップ、スタートアップの話と、それとザマリンの話と、いうことで、今ウェブサイトの、ね、募集開始しておりますので、ぜひ興味のある方はですね、来ていただければなと思っております。まだお席に十分余裕がありますので、ぜひ来ていただければなと思っております。でこちらのお申し込みサイトはですね、こちらの番組のブログの方からもリンク貼らせてもらってますし、興味のある方はですね、ぜひドットネットラボ dotnet.net.net.net ラボのですね、2016年5月の勉強会からリンクをたどっていただきますと、告知のページにありますので、そちらから、ね、申し込んでいただければなと思っております。それとですね、来月6月4日なんですけども、NUGM、これ、ニューアンスネオ、このネオユーザーズグループミーティングというのが、第2回ということで、開催されます。場所はですね、埼玉県新座市のトリニティのですね、社屋で行われるということで、もう直接ね、トリニティに行けるっていう、こともあるんですが、6月4日のですね、12時から、懇親会含めて22時までということで、ニューアンスネオのですね、ユーザーズグループのミーティングがあるということで、今募集がかかっておりますので、まあ、興味のある方はですね、ぜひ参加していただければなと思っております。でね、これねどうしても私も行きたかったんですけど、この日子どもの小学校のですね運動会がありまして、ちょっと行けないものすごく残念なんですけど、ぜひ3回目があればですねそちらの方に参加したいなと思っております。でこれトリニティとかに、トリニータってイタリアのレストランがあって、トリニータでランチやってディナーというか、まあそこで、ね、懇親会もあるということでですね、これはちょっと行きたかったな、うん、 ぜひ興味のある方はですね、参加されていいかなと思ってます。これもあの番組の方からですねリンクを貼らせていただきますんで、よろしかったら見てみてください。はい、そういうことでまたいろいろネタ集めてお話したいと思います。またよろしくお願いします。